メッセージオンサタデーナイト、コスプレメッセージオンサタデーナイトの時間が今晩もやってまいりました。土曜午後9時、これから1時間イエス・キリストがあなたの人生のうちに素晴らしいことをしてくださることを期待しながらお届けしたいと思います。今晩の相手は江田木原誠と
木原純子です。
よろしくお願いいたします。早速ですね、今日メールをいただいておりまして、今日は静寂さんからですねメールをいただいております。これで、4月全うされましたので11、12、1、2、3、4と半年間、欠かさず静寂さんからメールをいただいております。本当にありがとうございます。後半半年間楽しみにしております。コスプレメッセージオンサタデーナイトの皆様こんばんは、静寂です。久しぶりにいいお天気ですねってことですね。本当にそうだったんですけども、教会はですね、街道がちょっとこう日が当たらないのでわからないところですね。ね、でも本当に
いい、
ね、お天気でしたね。先週はドクターの証、本当に素晴らしかったです。ありがとうございましたと。本当に良かったですね。で、実は来週4月29日の時にですね、ドクターが今いらっしゃる後藤に来まして、収穫することが決まりました。もし興味がある方がいらっしゃったら、教会の方にお問い合わせください。ね、29日の日に行って、そして収穫をやってまた帰ってくるんですけれども、後藤での新しいなんか、ね、始まりが楽しみだなと思います。さて、今日はチャペルコンサートをありがとうございましたと。チャペルコンサートは今日あったんですね。全部で何曲ぐらいでしたか？
15。
5曲ですね。15曲ぐらい賛美いたしましたけれども、もちろん静寂さんもですね歌われまして、オリジナル歌われましたね。太陽が明日昇るって歌ったんですけど、うーって歌ったんですね。興味のある方はぜひ長崎教会のホームページから、プラスっていうところを開いていただく と、ですね、今回はドラムが入りまして、そのドラムも結構なんかドラムに勝ってプロになりたいと思った方が入ってましたので、すごくリズムがよくしっかりしていまして、とっても良かったと思います。で、岐阜のお父様のお話は何度お聞きしても驚きですね。岐阜のお父様っていうのは妻の、お父さんなんですけども、まあ、天国に帰った方のお父さんの話ですね。その話を今日したんですけども、まあ、何度か話してるんでよく知ってるんですけども、まあ、やはり何度聞いても感動だった、驚きだったということですけども、まあ、天国に帰る死を迎えた時の話で、知っていてもやはり本当に神様の手があったので感動するというところですね。まあ、この話を純子さんにしてもらったら1時間終わりそうなんで、ドクター、今週はドクターじゃなくて純子さんの話になってるんですけども、簡単に言いますか、難しいですかね。
そうですね。はい、
まあ、お父さんが岐阜であと1週間ですっていう電話がかかってきました。岐阜から長崎の時に、でちょうど私は東京に来てたので、次の日一緒に行って、まあ、お迎えして長崎大学に転院していただいて、まあ、そこから1週間ですって言われたんだけど、半年近く、正確には4ヶ月少しかな、まあ、半年近く生きられた、まあ、奇跡なんですけども、その間に、まあ、はっきりがんであることも告知をして、そして S の話をしたんですけども、もともと本当に真面目に誠実に生きてきた方で、例えば税金を1円として嘘をついたことのような方 で本当にものすごく頭もいいし技術も抜群だったんですけど、ただ、なんだかな、自分一生懸命生きてきたのに周りがみんな悪いんだって感じだったんですけども、まあ、妻があるとき、お父さんにその病院で、お父さんは何も悪いことしてこなかったから、お父さんには罪なんかないよねって言ったときに、しばらく沈黙した後に、まあ、妻に、いや、あんたの知らない罪があるんだよってこう言って、そしてその後、イエス様のことを、まあ、それまでは全然、最初来たときはですね、キリストは33歳、俺は73歳とか言ったの、俺の方が偉いんだって言ってた人なんですけども、本当にそこでイエス様を、本当に真実に悔い改めて受け取ってですね、天国、永遠の命を受けられたんですね。まあ、そこから本当に変わられまして、延命治療をするときに、まあ、お父さんはもういいと、それは投げ合いの意味じゃなくてイエス・キリストにかけていると、本当にこの方が治してくださればそれで素晴らしいし、もしそうでなかったとしても天国に行けるんだから、もうキリストにかけたんだからもういいってことで、まあ、受け取られた。その話を、まあ、妻がですね、妻が揺らいだときにお父さんはそう言ったっていうことで、それ感動して泣きながら私の話したのを今でも覚えてますけど、その話をしたんですね。で、お父さんは天国に帰っていったんですけども、その時に小さい時からずっとお父さんの一人っ子で、妻はお父さんすごく好きだったんですけども、小さい時からお父さんが死んだらどうしようと思ってたのに、 本当のお父さん亡くなった時のくす玉が割れたように天から喜びがやってきて、本当に天国の喜びがやってきて、なんでしょうね、お父さんは天国に行ったってことがはっきり分かって、まあ、すごいこう喜び満たされた、今もその喜びがあるっていうね、まあ、そういう話をしたんですけども、それは本当ですよね。
はい、ね、本当に本当にびっくりしました。天国ってあるって、ま、天国があるっていうことがこの宇宙のそのどこかに本当に天国ってあるってことを父が亡くなった時にはっきり分かった、本当に体験でした、
ね、はい、それは今も変わらないわけですよね、はい、本当になんかこうなんかもう無理なく天国にいるんだって、今も霊は生きていて、ね、こっちを見ているんだねってね、まあ、それからでまたいつか復活の体をいただいて会えるんだっていう、そういうことを本当にこうなんていうかもう当たり前っていうかですね、特別なことをしなくてそれ当たり前であるってことを受け取れるっていう、まあ、これは本当にイエス様を信じた人の特権だと思うんですけども、うん、まあその話をしたんですけども、その恵みはその奇跡はどこから来るかって言ったら十字架の上からって言いましょうか、十字架を信じた時から、うん、お父さんの十字架を信じたとき、復活の命がやってきて、
はい、
神宮様はその十字架を信じているがゆえに、その復活の命に預かって、その喜びが与えられているということなんですよね、はい。そういう話をしたんですけれども、だから世界中、本物の教会には必ず十字架があります。十字架がない教会は偽物だから消していかないでください。ね、で今日は、そのリクエストは十字架の上からお願いしますと、聖職さんからいただいております。ね、まあ、これから聞いていただきますけど、何か、付け加えることありますか。
いや、あの天国って、あの前もコルトン君の話でしたんですけど、はい、あの私がその時父の死の時に、普通死ってものすごい悲しい、
うん、
普通はですね、で、あ、ちょっと言葉で表現できない、すっごい喜びが来たんですよ、
うん、
あの心の深いところに、霊にっていうか魂にっていうか、もう地上でこの地上で味わうことのできない喜び、
うん、
で天国ってものすごい喜び、
うん、
喜びの場所ってところが本当にあるんだなっていうか、ちょっとこれは言葉に表せないで、これは十字架を信じた時にその喜びが来る、うん、本当にそれ実際するっていうか、うまく言えないですけど、絵に描いた文字ではないっていうか、あのおとぎ話じゃないっていうか、本当に実在する世界があるっていうのを、うん、ちょっとぜひ、はい、表現できないですけど、
はい、
はい、
ね、うん、天国がでも本当にあるんですね。今ふっと聞きながら、はい、26のことも考えたんですけども、26の殉教師たちもその天国をなんかすごく、もう殉教する前にですね、その天国の素晴らしさをなんかこう確信したっていうか味わっていて、だから喜んで殉教できたんでしょうね、うん、なんかこれから時代はかなり厳しい時代に入っていきますので、
はい、
この天国を知っているかどうかってのは決定的だと思うんですけど、はい、その天の喜びは本当にキリストの十字架を通して与えられるんですね、
うん、
そのこの復活の命という喜びが、ぜひ皆さんですね、この十字架の恵みを、命を受け取ってほしいなというふうに思います。それでは静寂さんのリクエストで十字架の上からですね、はい、お願いします、
はい、オープニングに聴いていただく曲は十字架の上から、作詞作曲小須田ゆりかさんです。これは、
はい、流れ始めましたけども、これは今日はあのライブ、今日のライブから聞いていただきます、
はい、
降り注ぐ聖霊
十字架の上から、これは今日のチャペルコンサートのライブ、回収サミットのライブのでした。ちょっと音が急に止まったと思いますが、ご了解ください。静寂さんのリクエストで十字架の上からでした。さて、もう一人リクエストしてくださった方がいて、これは佐賀智さんがですね、今日コンサートにしてくださっていて、そして、リクエストしてくださいましたけれども、熱の中から、一曲ですね、私も賛美している曲をということで、佐賀智さんありがとうございました。佐賀智さんがとっても大切に思っているご友人が今日手術だったんですけれども、本当にそれは祝福されて成功、祝福というか、神の恵みの中で守られて成功したということで、本当に良かったと思います。また、手術の後、この後が大事なので、この後本当に神様と置かれてですね、お医者さんも驚くぐらいの回復と、そして癒しがなされていきます。そして術後に、その痛みを伴ったり、精神的に落ち込んだりが一切なくてですね、驚くほどの、本人もお医者さんも驚くような、神の守りと祝福がありますように、心からお祈りしています。先日ですね、癒しの主が来てくださって一緒に祈れたんですけども、本当に良かったなというふうに思っています。その佐賀智さんからのリクエストなんですけれども、まあ、熱の中で、熱を作った時の何か、その作った時の何ていうか、ジンコさんが山田とゴスペルクラブのシードを作った時は、人生に生きていきたくなくなった時に聞いてほしいと思って作ったと思うんですけど、熱を作った時のポイントは何だったんですかね。
ネスっていう言葉自体がヘブル語で奇跡なんですね。
そう、まあ、普通の奇跡じゃなくて天からの、神からの
奇跡なんていうか、この賛美を、この CD を聴いてくださった方の人生に何かしらの奇跡が、変化が、良いことがですね、本当に神様から与えられる、
まさに神の奇跡が起こるようにという願いを込めて、
はい、
まあ、作った、した、はい、それと、まあ、本当に生ける誠の神様に触れてほしいという願いを持ってですね、十字架の愛、天国の希望、そういうことが本当にこう霊に分かるようにことになって作ったんですけども、
はい、これ作るときですね、ちょっとエピソードがあって、東京から作ってくださるから、ダビデ前田さんという方、いろんな曲を作られた方ですけど、
何百曲作ってますね、
はい、その方がこう録音してミキシングしてくださったんですけど、さあいよいよ録音しましょうって集まったときに、いきなり泣き出されたんですよね。涙、なぜかわからないんですけど、これからまだ録音する前に集まっただけで、お祈りを始めたら、なんか本当に涙を流されて、だから本当に神様が何かしてくださったのかなって思います。はい、
本当ですよね。はい、ダビデ・マイダさん、今は東京安定教会の賛美の責任者になっていますけど、彼は北九州で救われて、北九州から長崎まで毎週毎週日曜日通っていて、そして長崎から牧師として平戸に使わされ、そして神戸の牧師となり、今安定教会に行っております。 まあ、一緒に長崎で礼拝をしていたことが懐かしいですけども、なんか本当にまあ礼拝の賜物っていうか賛美の賜物だったんですね。まあ、本当にまあそのダビデ前田さんがね、ミキシングしてくださったんですけど、と4曲ぐらい歌ってる曲があるんですけども、どれも多いんですけども、今日は、まあ、できれば2曲、坂友さんの願いに応えて流したいと思ってますが、2曲流せるかどうかありませんが、まず1曲目、精霊添えてくださいっていうね、ちょっと激しい歌ですけども、私たちの心の叫びを込めて、これを、まあ、信じてね、叫びを込めたときは無理かもしれないとかで、必ずその時が来る、神は必ずそれをしてくださるっていう期待と、まあ、願いと、でも必ずそれが来るということを信じて、願いを信じた願いを込めて、まあ、精霊添えてくださいっていう、まあ、叫びの、心からの叫びの祈りなんですけども、まあ、私は長崎に、この町はですね、かつてキリシタンたちがたくさんいた、だから、まあ、当時の太閤秀吉が26世人を長崎まで京都大阪から連れてきて、歩かせてここで殉教させたんですが、まあ、たくさんキリシタンがいた、あるいはキリシタンの町だと言っても過言ではなかった。もう一度ここにキリシタンの町が生まれてですね、そして本当に二つ願いがあって、一つは精神科を中心とする総合病院、全部キリシタンで、看護師さんもドクターも会計の人も事務員も、いつも賛美歌が、ゴスペルが流れている、診療する前にドクターが一言お祈りしてから聴診器を当て、そして本当に教会ではきちっとした最先端の医療、お医者さんがきちんと勉強して最先端の医療を学びながら、でも一方で神様にも祈るという、本当に医療と神様への信仰、祈りの両方を用いながらやっていく。精神的な病に関しても、その本当に医療と同時に祈りを持っていく、そういう病院がここにあってほしいということと、もう一つは各園、幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校、大学、大学院、本当の大学っていうのは、日本は若い人が行きますけど、まあ、本来大学とか大学院っていうのは、一回読んでた人が勉強の必要を感じてまた戻ってくるっていうのがよくあるので、本来。だから、家族寮も備えた大学、大学院も備えて、もちろん進学校、進学大学も含めた総合学園、ね、大きい敷地、運動場とか持っている、そういう総合学園と、それから選手科を中心する総合病院、それと、教会がまさに中心にあって、世界宣教センターや祈祷院も伴っている、まあ、そういう信仰の街がここにできてほしい、まあ、ちょうど今、選挙でいろいろやっておりますけれども、本当にそういう信仰の街がここにできてですね、生ける誠の神様を礼拝する、まあ、そういう信仰の街、今言った大学も全部ミッションの、生きた信仰を持ったミッションね、日曜日にガンガン部活をするようなミッションじゃなくて、そういう高校じゃなくて、本当に日曜日はしっかり礼拝をして、1週間に1日は神様と交わって休んで、家族と共に過ごして、でも月からどうは真剣に勉強する、スポーツをする、そして本当にどこにも負けないような神からの知恵と力をいただいていくっていう、ね、まあ、真のなんかミッションというか、そういうのをこう、ね、そういう信仰の街がここに再びできてほしい、きっとできるっていうことを、まあ、信じて長崎に来たんですね、27年前かな、88年に来たんですけども、で今もう一度坂友さんがリクエストしてくださいましたけど、この聖霊添えてくださいっていう歌をね、もう一度神様の前になんか原点に帰って歌う時が来たのかな、本当にここに聖霊添えて最初にくださったその幻をこれから具体的に見せていただきたいなっていう願いを持って、そして信仰を持って、まあ、かけていきたいというのですね。坂友さんリクエストありがとうございました。
はい、それでは次に聴いていただく曲、聖霊注いでください、曲の中ではエルサレムにエルサということですが、浦上長崎の地にも私たちの心にも聖霊注いでくださいと願っています。作詞木原めぐみ、木原純子、作曲木原純子です。どうぞお聴きください。
聖霊注いでください、再び来られる。
注いでください、坂友さんがリクエストくださったのでこの曲を選ばせていただきました、ありがとうございました。リクエストくださってなんか、自分も歌ってるんですけどなんかすごく原点に変えてですねなんかすごく力を受けることができて嬉しく思っています。さて先週はドクターが来てくださって、本当に力強いというか感動的なお話を、まあ、証というふうに私は言いますけどもしてくださった、アメリカで本当にその神様に出会った時の話、2年間忍耐して洗礼を受けた時の話、本当にその話をしてくださってですね、まあ、それで時を過ごしましたけども、今日はまた、I believe in miracle、I believe in miracle、奇跡、私は奇跡を信じるという、キャサリン・クルーマーさんの本を読みたいと思うんですが、ずっと私読んできたんですが、今日はちょっと、鼻声なので、純子さんに、純子さんも実は、ちょっとハードなんですけれども、まあ、読んでくださるということなんで、今日は純子さんに少し読んでいただこうかと思っています。じゃあよろしくお願いいたします。
はい、今日は第12章、ビル・コンウェイさんのお話です。死んだように転がっているビル。銃弾は彼の体を貫通していました。1944年12月、凍てつくような朝、パトロール隊が出発したのは夜明けのずっと前でした。総勢7名、指揮を取ったのが19歳のビル・コンウェイで、彼らの任務は、 奇襲攻撃をかけてきた敵の手に渡さないために、退却するときに置いてきた味方のトラックと大砲を破壊することでした。任務を完了した兵士たちは、日の出前に帰途につき、自分たちの陣地まで数百ヤードのところまで来ると、途中に異常はないかどうかを確かめるため、3人が石膏に出ました。見る限りでは異常はなく、彼らは前進するように合図してきました。ビルと3人の仲間が原野を横切ろうとしたその途端、どこからともなく銃弾を浴びせかけられて、一発がビルの腰に命中し、軟骨、神経、筋肉に裂傷を与えました。この弾は彼の体の右側から入り、左側に貫通したのです。ビルは銃弾を受けたはずみに、駒のように宙に舞ったかと思うと、したたか地面に叩きつけられました。彼は意識を取り戻すと、自分のそばに偵察隊員がもう一人、両足を打ち抜かれて倒れているのに気づきました。ビルは小声で呼びかけましたが返事がなく、もう一度声を大きくして呼んでみたところ、なんとその兵士は死んでいるのでした。ビルは凍えそうになり、激痛に襲われながらも、体の自由が効かぬままそこで横になっていました。1ドル銀貨台の傷口からは出血がひどくて、もし止血をしなければ助けが来ないうちに、仮に来るとしても出血多量で死んでしまうことが目に見えていました。パトロール隊だったので軽装備でしたが、サルファ剤などの救急薬を持っていたため、彼はまさに超人的な努力をしてどうにかそれを開くと、右と左にぽっかり開いた傷口に薬をつけ始めました。彼の表現によると、まあ出血を止めるために詰め込むといった感じでした。それから死んだ相棒の傍らにじっと横たわっていたのですが、音一つ聞こえず、生き物の気配など全くありません。その日が刻々と過ぎていく中で、ビルは今までとは全然違う祈りをしていました。ここで死に果てるのだなと覚悟しました。すると今まで過ごしてきたことが一切合切よみがえってきたんです。自分の生涯を回想する時間だけはたっぷりありました。その日は朝から晩まで、そしてその次の日もただ横になっているだけでしたから、際限なく続く時間は拷問と恐怖のびっしり詰まった何百年にも匹敵するような感じでした。凍りついた草むらに重傷の身を横たえていたビルが望みを捨てようとしていた矢先、人声の近づく物音がします。小躍りした彼は大声で助けを呼ぼうとした瞬間、喉から出かけた言葉をはっと止めました。その声が近づくや、聞き取れるのはゴツゴツした発音であって、声の主はアメリカ人ではなくドイツ人ではありませんか。ビルはあっと思う間もなく、重い図体に顔面を塞がれて窒息しそうになりました。ドイツ兵の指揮官が竹の高い草陰に転がっていた若いアメリカ兵のパトロール隊長にけつまずいたのでした。ビルは話し声がドイツ語だと分かった時から、救い出される望みも事実上放棄していました。当時ドイツ兵は捕虜にするという手段を取らないことを彼は知っていたからです。それでその場で射殺されるものとすっかり観念しました。そのドイツ人軍曹は身を起こすと険しい顔つきでビルを見下ろし、それから他のドイツ兵たちを呼び寄せました。彼らはしばらく何やら、声高に論じ合っていましたが、ビルにはドイツ語がわかりませんでした。それでも言葉の端々からなんとなく見当がついて、明らかに兵士の幾人かは私を拾い上げる必要はなしという意見のようでした。とビルは言っています。いつまで続くかと思われたその時間も5分ぐらいで終わり、彼らの中では一番位の上だった軍曹が他の連中の声を抑えました。 そして射殺せずに助け上げろときっぱり命令を下したのです。これはビルには予想外のことで、嬉しいなどというものではありませんでした。兵士たちにはもちろん担架などはなく、一人がビルの両足を、もう一人が肩をつかんである学校の建物に運び込むと、そこには英国兵が 2,3 人、アメリカ兵が 3,4 人いました。この重傷の若い兵士は治療らしいものが一切受けられませんでした。ビルが言うには、こちらに回してくれる薬など彼らにはなかったようです。それから彼は貨車に乗せられ、ドイツ側の捕虜収容所に連れて行かれました。12月21日から5月末まで彼はあちこちの収容所を回されましたが、その5ヶ月間、薬物治療というものは全然施されませんでした。また3000人もの兵士に対して井戸が一つぐらいしかなく、水は日に1リットルという厳しい割り当てでした。ビルは生きていくのに必要な分だけを飲んで、残りは傷口を洗うために使いました。奇跡的にも何の病気にも侵されませんでした。傷は治りませんでしたが、四終膿が出るという状態のままでした。後日、医師たちの話では、膿が流れ出ていたおかげで、彼は一命を取り留めたということです。雨でも降れば、兵士たちには洗い水が十分に行き渡りましたが、5ヶ月というもの、彼らはひげを剃ることもできませんでした。ビルはこう話しています。時たま、互いに髪の毛を刈りましたが、道具は尖った石とか、そこらで見つけたブリキの切れ端なのです。刈るといっても、相手の毛を持ち上げて、ちょきんと切るだけの話ですが、みんな頭の上の方はさっぱりして、横の方は耳にかぶさるまで伸び放題という格好でした。ソ連軍がドイツ側の捕虜収容所に捕らえられていた連合軍兵士を解放すると、ビルはロシア側の陣地に移されましたが、状況は似たり寄ったりでした。私たちにもっとしてあげようという気持ちは彼らにもあったのですが、彼ら自身全然補給を受けていなかったのです、とビルは言っています。みな配給される毎日の食事はドイツ軍のところと大して変わらず、彼らの栄養とは来る日も来る日もコップ一杯分のカフラのスープでした。兵士たちは水っぽいスープの食事を補おうとして、草から、木の皮まで食べましたが、ビルの言葉によればそんなものでもみんな大喜びでした。その数ヶ月間に兵士たちの 55% が病気と栄養失調で死にましたが、ビルはあれほど負傷し、医療を全く受けられない身でありながら、なんとか生きていました。バルジの戦いでは、ドイツ軍を撃破するために、4万のアメリカ兵の命が失われたと言われますが、ビルの命を救うにあたって、神の目的があったことは明らかなようです。神は確かに、ずっと私と共におられました、と彼は今でも言っています。彼が半死半生で、米国、アメリカにたどり着いたとき、83キロあった体重は40キロになっていました。彼はすぐ、ウェストバージニア州、マーチンスパーグのニュートン・ベーカー病院に運ばれ、3ヶ月をそこで過ごしました。麻痺状態は6日間続いただけで、あとはすっかりなくなり、痛みは続いていたものの、彼は歩けるようになって、医師たちも驚いたほどでした。どうしてそういうことが可能なのかわからないが、と、医師の一人はレントゲン写真を調べた後、銃弾の通った経路を説明しながら言いました。ビルは退院すると、本業のレンガ工の仕事に戻ろうとしました。彼は1943年に結婚していて、扶養すべき奥さんがいたのです。が、時が経つにつれて、傷の影響がますますはっきり現れてきました。彼は最初から、両足をうまく交互に出すことができなくて、歩き方がぎこちなく、絶えず、傷が ズキズキ痛むのを和らげようとして片方の足を引きずっていました。1944年以来毎日がそんな調子で、という彼は7回も入院したり退院したりでしたが、どうにも手の施しようがありませんでした。そのうちに両足と背骨が関節炎を起こし、背中の疼痛が特にひどくなりました。その頃には妻のセールマに加えて、まだ幼い娘のスーザンも養わねばならず、一方自分は事実上働けぬ身とあって、ビルは絶望の寸前でした。座る、横になる、立つのどれもが背骨に猛烈な痛みを起こすのです。1955年、再度入院したその時、関節炎だけでなく、椎間板の具合が悪いと言われ、痛みを和らげるための手術を勧められました。が、この手術は考えもので、彼の状態から考えると、手術後、実質的に良くなるという確約はどこにもありませんでした。彼は当時、自分の症状から推察して、結果の予想がつかぬ手術という、賭けをする気にはなれませんでした。背中と両足の関節炎が良くなれば、多少の仕事ができるまでに痛みは引くだろうと思って、ビルは短期間アリゾナへ行って過ごしました。温暖で乾いた気候が何とか紛らしてくれるだろうと願いながら、彼がペンシルバニア州エリザベスの自宅に帰ってくると、しばらく容態が事実好転したようでした。が、レンガ工は重労働で、彼は初めから張り切りすぎました。そして1956年6月には、背中全体がバラバラになりそうでした、とビルは言っています。腕を上げただけでも痛みが走り、体を曲げたりひねったりは全然できなくなりました。もう何ヶ月も車の運転はできませんでしたが、今度は這うようにしなければ車に乗り込むことすらできません。ドアから入ろうとしても、十分には頭が下げられないのです。彼は右足だけでは全然立てず、一時に2、3分以上は直立の姿勢では折れなくて、すぐ横になるのです。また12年間、マットレスを硬くするため、厚い板をその下に敷いていたにもかかわらず、ベッドで休むことができなくなり、今度は床に寝るというありさまでした。もちろん椅子に座ることは絶対に不可能でした。7月にはウェストバージニア州クラースパーグの福音軍人病院に入れられ、5週間仰向けに寝たきりでした。その期間の終わり頃、成功は保証できないが、手術を行うしか他に道はないと告げられました。ビルはこの頃になると、自分の痛みを軽減してくれ、もう一度働けるようになるなら、何でも、どんなチャンスでも試してみたいという気持ちになっていました。彼の求めにより、手術前に家の用事などを片付けるため、手術予定の日まで30日の外出許可がおりました。病院から外出する前に、ビルの体は添え木がはめられ、どんなことがあっても外してはならぬと医者から申し渡されました。彼の体型は普通より20センチもずれていて、これでしっかり固定しておかないと、まるで背骨がないかのように倒れてしまうのでした。さらに家ではほとんど横になったままで、一時に2、3分以上は歩かないよう、とりわけ車は差し控えるようにと厳重に注意されていました。手術する前に家でひとときを過ごそうと帰宅したビルは、そういった状態だったのです。奥さんは当然のことながら、ご主人の容態を気遣って、ずっと苦労の連続でした。彼女はよく放送を聞き、集会にも何度か出かけました。奥さんのセールマは、しっかりした信仰の持ち主で、ビルは神から直していただけると確信していました。が、ビルはそういったことを頭から信じようとせず、集会に連れて行くどころか、放送を一つ聞かせることができずにいました。1956年9月9日というのは、病院からの外出許可が切れる1週間前のことですが、ビルの友達が訪ねてきました。 彼は集会に何度も言っていて、祈りとか癒しを行う神の力のことをかなり詳しく知っていました。この友人がコンウェイ家にやってきたのは日曜日の朝、それも夜明け前で、こんな早朝に訪ねるのは礼儀にかなわないことぐらい分かっていました。が、あえてそうしたというのは、ただ一つ目的が念頭にあったからです。それは、ビルがその気になろうがなるまいが、その日、オハイオ州ヤングスタウンのスタンボーホールで行われる集会にビルを連れて行くということでした。確かに早朝というにしても早すぎましたが、ビルは痛くて眠るどころではなく、目は覚めていて、ほとんど身動きできぬままリビングルームの横に横たわっていました。アルは親友なので、入ってきた彼の姿を見てビルは喜びましたが、集会に出かける話だけはどうにもいただけませんでした。いつも自分なりに祈っていましたが、それほどのクリスチャンでもなく、自分が癒されるだろうといった信仰などはまずありませんでした。とビルは語ります。ヤングスタウンまで車で3時間半はかかりますし、そうまでしなくてもこちらは十分に痛い思いをしているのだから、といったことしか頭にありませんでした。それでもこの友達は粘り強く、神の癒す力を全面的に信じてビルを説得したので、ビルはあまり気が進まぬまま行くことに決めました。奥さんのセールマはちょうどこの時加減が悪く、行きたいのは山々でしたが、彼らと同行はしませんでした。それで10歳になるスーザンが一緒に家に残り、二人で心を合わせて一日中断食して祈ることにしたのでした。車の道中はビルの予想通り、難渋を極めて長時間座っているのは耐え難い苦痛でした。席を取ろうと、早く出たため、ホールに着いたのは入り口の開く2時間前でした。二人は車の中で待ちましたが、それがまた嫌な2時間でした。その間ビルはほとんどずっとホールにつながる急な階段を見つめては、どうすれば自分にそれが登れるだろうかと思案していたのです。入り口が開かれると、アルは親友を担ぐようにして車から出してくれ、ビルは助けを借りながら、あれほど恐れをなした階段をゆっくり時間をかけて上に進みました。7列目に席が2つ見つかりましたが、ブレの次の問題は、4時間もの長い集会中、どうやって、座り通せるかということでした。それが集会の中頃、まるで火の上にいるかのように全身が燃え出して、激しい吐き気を感じました。とビルは言いますが、その時自分はどうなったのかを知りませんでした。しかし親友のアルにはそれが分かっていて、彼がビルの方に目をやると、神の力がその体を突き抜けるのが見られました。そして2、3分経ってからにっこりして聞きました。痛みはなくなったかい？ビルはびっくりしたような表情をして、真っ青になった顔でただうなずきました。さあ、男子用の控え室に行って君の添え木を外そう、と彼は言い、ビルはためらいましたが、深呼吸を一つしてその友達について歩くと、実に12年ぶりに痛みが消えているのです。ビルは自分の身に起こったことに肝を潰さんばかりでしたが、どんなことがあっても外してはならぬという医師の警告があるだけに、添え木を取り外すという案には、どうしても器具の念を捨てきれませんでした。それでもビルは親友の徹底した信仰に自分が恥ずかしくなると同時に気合をかけられて、やおら椅子に腰を下ろすと添え木を外し始め、こう独り言を言いました。主よ、一か八かやってみます。添え木が外された。が、ビルは以前なら倒れたどころか、今度は倒れませんでした。背骨が元通りになっているのはもう間違いありません。というのは、シャンとまっすぐに腰掛けられ、座っていても疼痛や不快感は微塵谷感 感じなかったからです。奇跡がもたらされたのです。彼は威勢よく歩いてホールに戻ってきました。私がじっと眺めていると、彼は顔を輝かせて私の方に近づき、両手を高く上げると通路を一気に駆け下りてきました。そして体を思いのまま曲げたりひねったりしてみせ、高段の階段を駆け上がったり降りたり、痛む様子は全然見られません。次に、以前は体重がかけられなかった右足で 2,3 分立ってみせると、この足は見事に全身の重量を支えたではありませんか。神の力によって完璧に、しかも瞬間的に癒されたビル・コンウェイは次のように実感しています。あれは私の信仰ではなくて、友人の非常な信仰のおかげです。それに、家で断食して祈ってくれた妻や幼い娘、またホールの中で全員のために祈っていた皆さんの信仰なんです。そこで分かったんですが、と新しく目を開かれたビルはこう言葉を継ぎます。私たちはめいめい他の人たちに対して大変な責任があるのですね。というのは、自分に何かが起こるとき、それは私たち自身よりも周りにいる人たちのおかげだということがよくありますから。ビルは家に帰ってこのことを奥さんに話すまで待ちきれなくて、ヤングスタウンから長距離電話をかけました。奥さんは彼の声を聞くと真っ先に尋ねました。あなた、癒されたの？ああ、確かに癒されたんだよ、という返事です。それを聞くなり、スーザンと私はわっと泣き出して、ただもう嬉しくて泣き通しでした。奥さんのセールマはそう言っています。車が家に着くのは、今か今かと二人で待っているところへ、ようやく車が横付けになり、ビルが素早く降り立ちました。そして大股でリビングルームに入ってくると、低い足台に腰を下ろしました。おまけに、と奥さんのセールマはにっこり語ります。ビルは夕方中、ずっと喋りっぱなしで、普段は喋る方ではないんですけど。近所の人が言うには、彼はそれ以来よく話すようになったそうです。ビルは病院に戻るまでに、外出許可がまだ1週間残っていましたが、今度は具合の悪い椎間板のために戻るのではなく、検査を受けるだけでした。その1週間、彼は完全に正常な生活を送って、車は洗う、運転はする、芝刈りをする、など、数えきれぬぐらい家中の雑用を片付けました。9月16日、彼は添え木を抱えて病院まで歩いていきました。添え木をつけていないのを主治医がとがめようとすると、ビルはそれを遮って言いました。先生、もう見てください。これはもういらないんです。医師はそれが信じられなくて、精密検査を行いましたが、そこでうなるように言いました。君の言う通りだ。全然異常は見られない。家に帰ってもよろしい。それから1週間以内にビル・コンウェイは正式にレンガ工の仕事について現在に至っています。彼は癒された後、保健医の診断を受けたところ、健康状態は完璧であるとのことでした。また数年前、ピッツバーグの有名な精神外科医との面会の約束を取りましたが、この人はビルや彼の経歴を知らず、これまでに会ったこともありませんでした。この医師はビルに完全な健康証明書を書いてくれましたが、その後でビルは自分の以前の状態の奇跡的な癒しのことを話して聞かせました。すると精神外科医は静かに頭を振り、こう言うのでした。あなたの治療に当たったそのお方はまさに名医だ。あなたは完全に癒されている。6年経ったビル・コンウェイの感想は、神が癒されてからというもの、私は自分の名前以外は何もかも変わってしまいました。それにしても神が何がおできになるのか、それが分かるまでに31年もかかってしまったのですが、1956年のあの日曜日にビルに起こったことは、単に体の癒しということよりはるかに重要でした。体の癒しはずっと優れた霊的な癒しに比べれば、あくまでも二次的なものです。 神の力があなたの体に行き渡るとき、あなた個人を変え、あなたの内側に何かを起こさずにはおられません。こちらの方が比較にならぬくらい大きな奇跡なのです。これからは神のために生きることにします。と、ビルが癒しの直後に語った誓いは、その後ずっと守られて、彼は神の力を明かしするために、自分の時間と労力を惜しみなく捧げています。そしてそれは全く申し分のない説得力のある証となっています。現在は奥さんとお嬢さんともども教会出席を欠かさない本当のクリスチャンホームが作られ、家族の誰もが主への愛に満ちています。ビルは魂と同様体も神のものであることや、改心とは心の中にイエスをお迎えするだけでなく、それ以上のものであることが分かりました。改心とは心だけでなく、体も生きた供え物として神に捧げることなのです。
はい、ありがとうございました。神の力は体を突き抜けて、彼は癒されて、そして全く新しい人生を歩み出します。本当にこういう神様の力がこのラジオを通して、また長崎教会の礼拝の中で具体的に実際的に現れて働かれてくることを切に願って、やりません。神様はそれを成してくださる時が間もなくやってくると信じています。それでは一曲聴いていただきたいと思います。体の響きの2週からですね、明日礼拝で賛美されると聞いておりますけど、ソングオブジョイって曲を聴いていただきたいと思います。
はい、次に聴いていただく曲は作詞作曲小畑めぐみさんでソングオブジョイ、どうぞお聴きください。
はい、それでは、今日は1分で聖書からお話をしたいと思います。お願いします。
はい、今日は新約聖書マルコの福音書2章17節です。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。
はい、今晩 自分は罪人、まあ、これはいつもよりずれてる人って意味ですけれども、ああ本当にずれてるな、神様の力が助けが必要だなって認めることができる方は、ぜひその心を主に向かって、イエス・キリストに向かっていって、キリストの時として思います。今、まあ、妻に読んでもらいましたけれども、こういうふうに書いてありましたよね、ですね、1956年のあの日、日曜日にビルに起こったことは、単に体の癒しということよりはるかに重要でした。体の癒しはずっと優れた霊的な癒しに比べればあくまでも二次的なものです。神の力があなたの体に際立るとき、あなた個人を変え、あなたの内側に何かを起こさずにはおれません。こちらの方が比較にならぬくらい大きな奇跡なのです。その神の力、これは愛から流れてくる力です。その愛から流れてくる神の力を今晩あなたは受けて、全く新しい人生を歩んでほしいと思います。お祈りしますので、自分はそれを受けたいと思われる方は私についてお祈りください。天のお父様、
天のお父様、
私の心を開きます。
私の心を開きます。
イエス・キリストが、
イエス・キリストが
私の内側に入ってきて、
私の内側に入ってきて、
私と一緒に、
私と一緒に
歩いてください、
歩いてください。
私の罪を認めます、
私の罪を認めます。
許してください、
許してください。
十字架で、
十字架で
イエス様が、
イエス様が
身代わりに、
身代わりに
死んでくださって、
死んでくださって、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
復活されたイエス様、
信じます、
信じます。
来てください、
来てください。
一緒に、
一緒に
生涯歩いてください、
生涯歩いてください。
イエス様を何よって、
イエス様の皆によって
祈ります、
祈ります。
アメン。
続けて皆さんの心の叫びや願いを祈りたいと思います。自分のこと、家族のこと、友人のこと、どんなことでも大胆にしたもとに持っていきましょう。天のお父様、今イエス・キリストの身になって血の神のもとに行きます。心と体の病を完全に癒し、霊的な問題を解放し、お仕事、学業、人間関係、いろんなことに忍びておいて、癒しと奇跡と神の栄光を表してください。イエス・キリストの身になって心と体を癒されよ。イエス・キリストの身になって心と体を治れ。イエス・キリストの身になってお一人お一人のあらゆる問題において解決と勝利を与え、和解と許しを解き放ってください。イエス様と許しと和解の力を解き放します。経団祝福を宣言します。健康を宣言します。イエス・キリストによってお仕事を学業を祝福されることを宣言します。イエス様の名前によってお祈りいたします。
アメン。アメン。
それではメール、お便り、お電話の、宛先を順子さんお願いします。
はい、メールアドレスです。767jesus@gmail.com 767jesus@gmail.com までお便りください。またお手紙もください。郵便番号852-8116、長崎市平和町 5-6-2階、平和町 5-6-2階です。またお電話もください。滋賀局番 095-843-3178、843-3178です。
はい、メール、お便り、電話、本当にお待ちしております。今日は坂友さん、清涼さん、ありがとうございました。青空さんやですね、オータムさん、それ以外にも、もう、アップルティーさんやヒデさんですね、まあ、他にもたくさんの方々からの、カイドのアルメイダさんや、ね、ラベンダーさん、ね、あとそれから小市君、待っておりますので、ぜひお便り、お電話ください。それでは明日の礼拝の案内をお願いいたします。
はい、明日一番早い礼拝は早朝6時から、そして7時半、10時、そして午後2時、そして3時半からのインターナショナルサービス、夜は7時からの礼拝があります。10時の礼拝がメインの礼拝です。月曜礼拝は